今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今ね、映画でジブリの、
はい、
ジブリの映画ってこうファンタジックなものが多いんですけどね、うん、君たちはどう生きるかっていうね、哲学チックな映画が公開されて話題になってるんですけどね、うん、内容はもともとは古い本なんですよ、
はい、
吉野源三郎さんっていう、でその本は昔読んだんですけどもね、
はい、
で内容ちょっとアレンジしてありますけども。
あ、そうなんです
ね。まあ哲学的な、うん、どう生きようみたいなことで、それをまあ啓蒙してるような内容なんですけどね、は
い、その海外にもですね、なんかすごい話題になっておりまして、
うん、あ、そうなんですか。
そうなんですよ。英語とか他の言語にも、うん、超スピードでサブタイトル、字幕がですね、翻訳されまして、うん、今とても外国人の中でも話題になっていて、
うん、
まあ、やっぱり宮崎さんの今まで作った作品の結晶みたいな感じで、こうどういうことを言おうとしているのか、今までどういうことを伝えようとしていたのかっていうのを、その中に含まれているんじゃないかっていう意見もあるんですよね、
うん、社会とか人に対する問いかけみたいなのはね、はい、哲学的な視点で自分の経験と合わせてということを作品化されたものだと思いますのでね、はい、今回のゲストもですね、はい、素晴らしいもん、哲学からもっと深いところまでお話になりますので、ぜひぜひ、
はい、
楽しみくださいませ。はい、それでは伊野さん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を清水内科クリニック、株式会社振興開発阪神ベントの有限会社ウェルカモがお送りいたします。
今週のゲストは浄土真宗親鸞会講師の渡辺隆先生にお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
皆さん、おはようございます。よろしくお願いいたします。
はい、
渡辺隆先生が浄土真宗親鸞会の講師であられます。今日はまあ深い哲学の話朝からなりそうなんですけれども、すごいワクワクしております
重い話にならないように
はい、大丈夫です。やんわり、やんわり、
そうですね、
渡辺先生はやんわりとですね、はい、難しい話も皆さんに分かるようにお話ししていただける、素晴らしい、もう現代の知性と言いますか、素晴らしい方なので、いろいろお話お聞きしたいと思います。はい、渡辺先生はやっぱ若い頃が哲学っていうことにはすごく意識が大きかったものなんでしょうか。
そうですね、高校時代からやっぱり人生とか、
はい、
なんで生きてるのかなという漠然とした疑問がありまして、
はい、
だけど受験勉強をしなくちゃいけないので、
はい、
あまり哲学のみり込むと勉強手につかなくなっちゃうじゃないですかそれで、まあ、大学に受かった春休みに、
はい、
まあ、哲学書を30冊ぐらいまとめて買って、もう夢中で読んでましたね。
ああ、そうですか。
その頃からですね。
ああ、哲学ずっと深めていくと壁に当たったりはしないんですかね。
いや、そうですね、やっぱり哲学というと西洋哲学になるんですけれども、
はいはい、
まあ、みんなそれぞれ大変深いことを教えてくれるんですが、
はい、
肝心の部分になると結論がないって言いますかね、
はい、
いや、結局じゃあ何のために人間って生きるのかなと、答えがないんですよ、
はいはい、
まあ、そういう意味では西洋哲学は行き詰まってしまってますね。
はい、あ、そうですね。
で、漠然とそういうことを感じてる時に私は仏教に巡り合ったもんですから、
あ、
これだなと、
はい、
哲学を超えるものが仏教だなということを感じました。
ああ、そうですか、はい、この哲学を超える仏教というもの、仏教というものと宗教というものはまたこれは別々の言葉なんでしょうかね、
うん、まあ、宗教という言葉はもともとこれ仏教から出たんですよ、はい、
あ、そうなんですか。
そうです、胸となる教え、
はい、
まあ、人生の根本を説く教え、はい、という意味で仏教が宗教なんですけれども、
はい、
ところが幕末にですね、はい、江戸の末期に西洋の文化がダーッと入ってきたじゃないですか、
はい、
でその中にレリジョンっていう言葉がありまして、
はい、
そのレリジョンをどう翻訳するかという時にこの宗教という言葉が当てられたんです。
はい、
ところがレリジョンというのはこれもともとキリスト教のことなんですね、
はい、
レリジョン、
はい、
再び結びつけるって言
います
、はい、まあ、キリスト教の教えはご存知の方多いと思いますけれど、
はい、
全知全能の神がいて、はい、アダムとイブを作ったと、
うん、
それが我々人間の祖先ですよね、
はい、
ところが、まあ、神の言いつけに背いて禁断の好みを食べちゃったと、
うん、
これイブさんが最初に食べちゃうんですよ、
はい、
そしてアダムはあんたも食べてよというわけで二人とも食べて、結局神の言いつけに背いたもんですから、
はい、
天上の楽園から追放されたと、
うん、
これがキリスト教でいう原罪というもので、全ての人間の苦しみのもとになっているというのがキリスト教の教義なんですね、
はい、
でそれがキリスト教によってまた神から切り離された人間が神と再び結びつけられるという意味で、まさしくレリジョンなんです、
は
い、ところが仏教というのは全くそういう教えとは違うんですね。ですから仏教はレリジョンではないんです。
うん、
という意味で言うならば宗教ではないんです。
あ、
もしキリスト教宗教というのであれば仏教は宗教ではない、
うん、
仏教宗教というのであれば、はい、キリスト教は宗教とは言えない、
はい、
というものなんですね。アインシュタインという、まあ、20世紀を代表する物理学者、
はい、
天才科学者がいますけれども、
はい、
まあ、日本人はアインシュタイン大好きなんですけどねアインシュタインも親日家だったらしいです。
日本に来られて、
そうそう、ね、日本は大好きだった
ん
です、あのアインシュタインが言ってる言葉ですが、
はい、
現代科学の欠けているところを埋め合わせてくれる宗教があるとすれば、うん、それは仏教ですと。あの相対性理論を生み出したアインシュタインがそういうことを言うんですよね。
はい、
科学の足りないところを補ってくれる、
はい、
そういう宗教があるとしたらそれは仏教だと。これ実は全くその通りで、やっぱり仏教は科学を先取りしたところが多々ありますね。ですから科学を先取りし哲学を超えると、それが私があの仏教を学んで非常に今実感していることなんですよ。どんどんどんどん今科学も哲学も仏教に近づいてきておりますから、やがて世界中の人が本当の仏教というものにたどり着くだろうなと、
はい、
まあ、そういう時代が早く来てほしいなと私は願ってます。
あ、はい、まあ、あの一般の人たちっていうのは哲学と仏教とってどう結びついてるのかがさっぱり分からない、
ね、まあ、
状態かなと思うんですよね。哲学っていうのはなんかもうすごく研究されたみたいな、数学者の人たちが答えが出ないのが答えなんじゃないかっていうことになってて、うん、哲学者になっていったりとかして、で仏教っていうのはなんかお葬式の時に唱えているお経が、
ね、
なんでここの接点がなんだろうみたいなところは一般の方に多いなとは思いますけど。
いや、今山本さんおっしゃったのはまさに一般の方の仏教のイメージだと思うんですよ、
はい、
死んだらお葬式をしたりね、
はいはい、
工事をしたり、
はい、
墓を作ったりと、
はい、
なんだ仏教というのは生きてる間は関係なくって、
はい、
死んでから用事があるんだろうなと、
はい、
ところが全然違うんです。私も、まあ、高校生くらいまではそんな風に思ってましたけど、
はい、
仏教の教えを本当に学び始めると全く違うということが分かりました。で、まあ、哲学の出発点というとあの、
はい、
有名な人ソクラテス
ですね、はい、
ソクラテス古代ギリシャの時代の人ですが、無知の知っていうのが有名じゃないですか、
はい、
であれはなんか無知で叩かれて血が流れましたっていう話ではなくてそんな危ない話じゃなくてね、無知、知らないことを私は知ってると、
はい、
というのは当時、まあ、古代ギリシャのアテネには俺はいろんなこと知ってるぞということを自慢する人がたくさんいたようなんですね、
はい、
ところがソクラテスはそれらの人と対談をして、まあ、対話形式で美とは何ぞやと、美しいということですね、はい、あるいは 勇気とは何かと、
はい、
あるいは知識とは何かと、いうことを一人一人こう尋ねていくんですよ、
はい、
そうすると究極のところ誰も答えられなくなっちゃうんですね、
はい、
ソクラテスの鋭い追求に、
はい、
ということはみんな知ってるつもりで実は知らなかったということが暴露されちゃうわけです、そこでソクラテスははたと気がついた、
はい、
あ、自分は無知だということは知っていると。ところが彼らは自分が無知だということも知らない、気づいていない、
はいはい、
その一点で私は彼らよりも知恵があるのかもしれないと、
はい、
ということをソクラテスは知るんですけれどね、それが無知の知ということなんですが、
はい、
で確かにこれ2400年前のことなんですが、
はい、
現代はもうスマホを調べれば何でもわかるじゃないですか、
はい、
もう知りたいことを検索すればね、
はい、
答えが出てくる、
はい、
まあ、特に最近はチャット GPT というものがあって、はい、もういろんなことをもう教えてくれる。ところがじゃあ私たちは本当に人生とか生きるということについて本質的なことを知ってるんだろうかと、まあ、ポール・ゴーギャンというゴッホと同じ時代の画家がいますけれど、
はいはい、
彼がタキチで描いたもう大傑作と言われている作品が、はい、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこへ行くのか、これがその絵のタイトルなんですよね、
はい、
だからゴーギャンは俺は生まれたけど自分がどこから来て何者でこれからどこへ行くのかわからないと、
はい、
そういう自分の疑問を、まあ、絵にしたんでしょうね、あの絵は。でまさしくこれ、まあ、ゴーギャンは19世紀の人ですけれども、
はい、
21世紀の今日になっても解けない大きな問題じゃないでしょうか、
はい、
で先ほど宮崎駿さんの映画君たちはどう生きるかというのが大変話題になってるんですが、
はい、
どう生きるかっていうのはいわば How to live ですよね、
はい、
生き方、
はい、
でそれは人それぞれやっぱり自分の生き方を見つけるしかないと思うんです。ところがその生き方の前にそもそもなんで生きるんだろうと、生きる目的って何なんだろうと、
はい、
その目的があって初めて生き方という手段が生まれてくるわけじゃないですか、
はい、
その生きる目的ってそもそも何だろう、まあ実は私も高校時代その疑問がもう頭から離れなくなりましてね、
はい、
いや俺なんでここに今生きてんだと、こう考え出した時に、まあ、ちょっと怖いくらいハマったことがあるんですよ。でさっき言ったようにいやいや今受験勉強しなくちゃいけないから、はい、これどうハマりするわけにいかんなと思って一旦疑問は置いといたんですけど、
はい、
それから大学が決まって哲学書を読み始めた時にいやいろんな頭のいい人たちがいろんなこと語ってるけど人はなぜ生きるのかという答えはないなと、哲学では答え出ないなと、
はい、
ということをまあ大変不遜な言い方かもしれませんけれど、
はい、
まあ、2、30冊哲学書を読んでなんとなくそう感じたんですよね、
はい、
でそれから大学に入って仏教を知って、
はい、
お、仏教は答えがあるのかと、それにまず驚いたんです。そうするとなるほど仏教というのは哲学を超えるなと、
はい、
ですから仏教はまず人間とはどういうものなのかということを正しく知るという、
はい、
これが出発点なんです、
はい、
でそれをお釈迦様がある例えで教えられてまして、
はい、
その例え話をこの度私の先生の高森健哲先生監修のこの人生の目的という本の中でその例え話が書かれています、
はい、
でこれはあの書店でもしご覧になった方はギョッとされたかもしれませんけれどタイトルが人生の目的、
はい、
そして虎の絵が描かれてるんですよ、
はい、
これ人生の目的とこんな怖い虎とねどんな関係があるのかと、
うん、
こう思われるでしょうけれども、
はい、
サブタイトルがありまして、うん、旅人は無人の荒野で虎に出会ったと、
うん、
人生で我々人間は虎に出会う、
うん、
という例えなんですよね。で虎に例えられているのが実は、まあ、我々人間は必ず 死んでいくんだよということなんです。でやっぱり生きるっていうことを知るためには、生きるっていうことはどう考えても死に向かってるわけですから、
はい、
その死ぬということも同時に知らないことには、
はい、
本当に生きることの本質がわからないんですよね、
はい、
で仏教では生きることと死ぬこととはちょうど紙の裏表のようなもので、
はい、
一方だけ見ててもわからないんですよ、うん、裏も見ないとで切り離せないですよね、
うん、
まあ、それを人生の目的という本では、まあ、人間とは何か、死とは何かということを深い例え話で教えてくれています、
うん、
まあ、この帯に老病死を超えた幸せ、これがまたすごい言葉ですよね、
はい、
生まれたからには必ず老いる、病気にもなる、そして最後はどんな人だってやがて死んでいきます、
うん、
限りある人生ですよね。その老病死を超えた幸せがあるんだよということ、
はい、
それが仏教の教えなんですよということをこの人生の目的という本で明らかにされてるんです、
はい、この例え話というのをこうロシアの19世紀の文豪トルストイが、
そうですね、
判明して、
はい、そうなんですね、あの懺悔という本の中に書いていまして、はい、とても驚いて感動していますね、
はい、
まあ、この人生の目的は先ほど言われたようにこうどう生きるのではなくてこうなぜ生きるっていう答えなんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
はい、まあ、そしてお釈迦様が、うん、まあ、仏教がそのお答えを、はい、出されているということで、まあ、私よく思うのは、
はい、
あの日本でこの仏教イコール組織みたいなっていうのが、
うん、
そういう印象があるんですけれども、はい、でもこれは結構日本独特なんですよ。
あ、
はい、あの海外ではですねそういうのは全然なくて、
はい、
仏教イコール東洋哲学なんですよ、
うん、
なんで偏見がないんですよね、
うん
う
ん、
あ、むしろそうだと思いますね、はい、だから日本はまあ一応お寺の数は非常に多くて、
はい、
仏教国とは言われるんですけれども、
はい、
ところが仏教の中身ということについて言うと日本人が一番知らないかもしれませんね、
う
ん、
そうですよね、
残念なことに。あのさっきのトルストイの話ですけど、はい、もうトルストイ私も大好きなんですよ、
はい、
まあ、戦争と平和とか、
はい、
アンナカレーニナとか、
はい、
おそらく世界の10大小説を選べと言ったら、
はい、
この2冊は入れる人が多いんじゃないかなと、
うん、そうですね、
ところがそのトルストイが50を前にして、
はい、
富も名声も全て手に入れて、
うん、
妻もいて子供もいて、
うん、
まあ旗から見たら幸せの絶頂と思えるようなそんな時に、
はい、
突如としてその俺は何で生きてんだと、
うん、
こういう疑問が起きたっていうんですね、
はい、
そこから先ほどイロナさんが言われた懺悔を書くんですけれども、うん、そして彼はやっぱり哲学を学ぶんです、
はい、
ところが10年学んだ結果、うん、哲学には生きる意味はないと、
うん、
答えがないと、それに彼絶望しちゃうんですよね、
うん、
そして自分が今まで書いた世界的な名作と評価されている本なんかはくだらないあれば作品だともう言い捨ててですねで著作権を捨てようとするんですよ。ところがそれ家族にたっては大問題でしょ、ね、ほっといてもどんどんお金入るんですけれどもそれをもう放棄するっていうわけですから、
うん、
いやそれは大変なことだからと妻のソフィアさんという人はもう説得するんですが、
はい、
トルストイはもうソフィアと喧嘩するんですよね、
はい、
そして何度も家出をしようとするんです、
うん、
それがまあ30年もそういう争いが続きまして、
はい、
とうとう82歳の時にそんな年を取ったトルストイがたった一人で家出をして最後ロシアの本当にあの田舎の駅で、
はい、
肺炎になりましてもうのたれ死にしてしまうんですよね。でその時に弟子が最後を見とるんですけれども、
はい、
トルストイの言葉は私は真実を知りたかったと、
うん、
真実を愛してるんだと、だけどもわからないというそういう言葉を残して彼死んでるんですよね。ですからトルストイがあれだけ研究した西洋哲学には答えがないっていうのは、
うん、
本当あの懺悔を読むともう胸締め付けられるような文章で書かれています。であまりにもそれあの、まあ、絶望してしまうような文章ですので、
はい、
当時のロシア政府は発禁処分にしたんですよ、あの懺悔を、
はい、
こ これはとても青少年には読ませられないと、
はい、
これ読んだらもうみんな人生も絶望して死んじゃうだろうと、
はい、
そういう、まあ、胸に迫るような文章なんですね、
はい、
で私はあのトルストイの晩年の有様を知ってですね本当に残念でした。であのトルストイがお釈迦様の例えを絶賛したように、
はい、
あの例えだけだともう人生辛くなっちゃうんですが、
はい、
そこに光があるよってことを実は仏教では教えてるんです。こういう人生だけれども人間に生まれたことはとっても喜ぶべきことなんだよと、
うん、
みんな人間に生まれてよかったんだよと、なぜなら人間に生まれたということは幸せになれるからなんだと、
うん、
これが仏教の教えなんです、
うん、
だから人間の本当のありさまをお釈迦様例えで教えられたんですけれども、
はい、
それは私たちを絶望させるためではなくって、
うん、
その絶望の闇を破る光があるんだよと、
はい、
光の存在を教えられるためだったんです。
うん、
ですからトルストイにこそ今回のこの人生の目的の本をぜひ届けたかったなと、
ね、
思いますよね。もし彼が生きて読んだとしたらどれだけ喜ぶだろうかなと、
はい、
こう思いますね。
私もあの一度拝読しまして、あのやはり先ほど言われたようにこの例え話は有名でよく聞くんですけれども、その答えがですねこの本の中に出されてあるんですね。その、まあ、人間のありのままの姿、人生のありのままの姿だけではなくてですね、そのお答えというかその解決法というか、
うん、
あのその中にですねその3章に書かれてありまして、まあ、すごいこう明るくなるんですよ、これを読むと、うん、
最後まで読むとね、
はい、
本当に最後まで読むと光がありますからね。
ぜひあのもし読まれる方であれば、うん、最後まで読んでいただきたいなと思います。そ
うそう、はい、はい、というわけで番組のお時間が迫ってまいりましたけれども、渡辺先生にもう来週もぜひもともと深く広く
はい、
お話をお聞きさせていただきたいと思いますので、
うん、
どうぞよろしくお願いいたします、うん、はい、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである渡辺先生の好きな言葉を紹介したいと思います。ブッダの言葉なんですけれども、人はみんな心に秘密の蔵を持っているということで、この言葉は人生がなぜ孤独であるか教えられているそうなんですけれども、
はい
はい、もう少し詳しく教えていただけないでしょうか。
はい、まあ、このブッダの言葉は先ほど紹介した人生の目的という本の中にも書かれてるんですけれども、はい、まあ、人間ってみんな寂しいなと感じることはあるじゃないですか。みんなとワイワイガヤガヤね、パーティーやったりコンパやったり楽しんでる時は、うん、まあ一時楽しめるんですけれど、でも自分の本当の気持ちは寂しいなというものをみんなありますよね、
うん、
なぜ人間ってこんなに孤独なんだろう、寂しいんだろうと、
うん、
こう思った時にやっぱり寂しいのは心ですよね。自分の心を本当にこう分かってくれる人、自分の気持ちを何もかも話をして受け入れてくれる人、それはちょっとさすがにどうでしょう、
うん、なかなか
なかなかね、
はい。
これは夫婦だろうが親子だろうが、どんな親しい、あいつと俺とは親友だと何でも言い合えると、
うん、
こう言っていてもやっぱり言えない部分ってあると思うんですよ。でそういう時にこのブッダの言葉を聞いた時に、
うん、
あ、なるほど、人はみんな心にその秘密の蔵を持ってるんだなと、うん、秘密ですから誰にも言えない、
うん、
自分だけの蔵をみんな抱えて生きてるんだなと、
うん、
こう知った時にだから孤独だよなと、
うん、
確かにみんな人それぞれが誰にも理解されない心を抱えて生きてるんだなと、
うん、
それが腑に落ちた気がしましたね、
うん、
だから寂しい孤独な気持ちを感じるのは自分だけではなくって、実は全ての人がそうなんだなと、
はい、
それ逆に言うとですね、じゃあ自分が誰かの気持ちを本当に分かってあげられるかといったらどうでしょう。無理ですよ ね、
そうですね、
もう何もかも私のこと 100% 分かってと言われたって無理でしょう、
はい、
だから逆に言えば 自分も分かってあげられないんだから自分のこと 100% 分かってちょうだいと言ったって、はい、それもまた無理なことですから、
はい、
確かにそうだなと。なるほど、お釈迦様はそれを秘密の蔵と言われたんだなと。ところがですね、
はい、
これ仏教を聞いていきますとね、
はい、
この秘密の蔵というのは実はもっと深い意味があるんですよ。もう誰にも言えない自分だけが墓場に持っていくという内容は自分は知ってるわけでしょ、
はい、
そういうことももちろんありますけれど、本当の秘密の蔵っていうのは自分でもよくわからない、
うん、
そういう深い心が我々人間にはみんなあるんですよ。でこれがまあ仏教でいうところの過去世から続いている業というものなんですけどね、
はい、
うん、それは今日はとてもそこまでお話できませんけれど、とにかく仏教というのはその心の面でも非常に深い教えだなということがこの言葉からも感じていただけるんじゃないかなと思います。
うーん、はい、ありがとうございました。
はい、もう大変深い学びになりました。本当にありがとうございます。はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、9月10日日曜日午後2時から射水市救急薬品市民交流プラザにて、テーマは日々の生活に鍼灸を取り入れるについて、講師は鍼灸会夏目鍼灸院鍼灸師原和也先生です。入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますのでよろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハンギをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人天禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用射水内科クリニック、株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストは浄土真宗親鸞会講師の渡辺隆先生にお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
ひろなでした。
また来週。
また来週。Yeah.